kuru pāre yāṁ ita kāṁ āvāṁ ōhūṁ sākūrā jīrā ārāṁ kīṁ kāmui mā ūśrīkā āyāi koshīne re.
이 장 클럽 때 오하이오 고자이마스. 2020년 3월 8일 FM 니부타니 방송 아이쇼 FM 피카우시 第227回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。録音により、恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。FM ウィングと FM E 庭での放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランクラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。日本を含む全世界で新型コロナウイルスによる肺炎が発症しています。北海道では2月28日に緊急事態宣言が出され、北海道内の小中学校は28日から3月23日まで臨時休校となっています。アイヌ語で3月はモキウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランクラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは2月14日付北海道新聞より、アイヌ民族の生活、文化、生き方、道外の人に伝えたい。鹿児島県出身の元会社員上松由紀さんが平取町の地域おこし協力隊員に就任した。木彫り職人を目指し、町内で3年かけて木彫りの技術について学ぶ計画。アイヌ民族の生活や文化、生き方を道外の人に伝えていきたいと意気込む。二部谷民営組合によると、木彫りを手掛ける組合員は10人ほどで、このうち女性は少数という。上松さんは熊本大文学部卒、高校の教科書であらゆるものに魂が宿ると考えるアイヌ民族の考え方や神秘性を知り興味を持った。大学3年の夏、自転車で野宿などをしながら約1ヶ月間かけて、白老や札幌、網走など全道のアイヌ関連施設を訪問。平取町フレナイにも2日間滞在し、博物館で伝統工芸品を見たり、工芸家らと交流を深めたりした。平取町は生活の中にアイヌ文化が根付いているのが大きな魅力。人との程よい距離感が心地よく、伝統的な木彫り職人にも憧れた、と上松さん。昨年9月頃、町のホームページで協力隊の募集を偶然発見。アイヌ工芸品は、アイヌ民族が己のルーツを誇る作品。多文化共生を表現するため、自分の手で工芸品を作りたい、と勤めていた東京の IT 会社を退職して応募した。2月3日に着任。任期は最大3年間で、アイヌ伝統工芸継承支援員として、町アイヌ工芸伝承館、ウレシパを拠点に複数の工芸家に指示しながら、木彫りの基本的な技術やアップし織りなども学ぶ。一人前の木彫り職人になり、自分だけの文様を模索していきたいと話す。上松さんを指導する町内の工芸家高野茂弘さんは、民具は生活や文化の上に成り立っている。アイヌ文化など木彫り以外のことも伝えたい。熱意があり期待しており、3年後に独立できるよう温かく見守りたいと語っている。本日2つ目のニュースは2月17日付北海道新聞より、アイヌ文化時代へつなぐ。地域でのアイヌ文化伝承の成果を披露するシシリムカアイヌ文化祭が2月16日日高管内平取町の町中央公民館で開かれ、町内外から訪れた約300人が伝統の歌や踊り、楽器演奏のステージを楽しんだ。平取アイヌ協会などの主催で31回目。 町内の二豚にアイヌ語教室に通う子どもたちが、アイヌ語の歌やラジオ体操を披露し、教室の専任講師、木端幸子さんが、ウェペケレ、民話を朗読した。同館内、浦河町の浦河アイヌ文化保存会は、張り子の馬を使った古式舞踊を披露し、来場者から大きな拍手が送られた。会場では、ビラトリアイヌ協会青年部などが制作したテクンペ、鉄工や板、お盆も展示された。アイヌ文化の伝承に関心があり、東京から訪れた会社員、白倉理恵さんは、歌や踊りを楽しんでいた子供の姿が印象的、現代まで受け継がれたアイヌ文化を見ることができてよかった、と話していた。本日三つ目の記事は、2月18日付、北海道新聞より、ビラトリ船越さんに知事感謝状。自然環境の保全活動などに長年尽力したとして、町内のアマチュア写真家の船越浩二さんが、自然保護関係功労者に贈られる知事感謝状を受賞した。船越さんは、2007年から、道の鳥獣保護管理員や自然保護監視員、生物多様性保護監視員として活動。幌尻岳の登山道周辺のパトロールや野生動植物の保全活動なども行ってきた。ビラトリ町役場で2月6日、伝達式が行われた。柏木文彦日高振興局長から感謝状を受け取った船越さんは、地味だが長年の仕事が評価されて嬉しい。地元の誇りでもあり、特別な幌尻岳など、素晴らしいビラトリの魅力を発信し続けたい、と笑顔で話した。本日、四つ目のニュースは、2月26日付北海道新聞より、門別アイヌ協会長ら、サケ捕獲で書類送検。門別アイヌ協会の畠山聡会長が、北海道の許可を得ずに、河川で鮭を捕獲したとして、道に告発された問題で、道警は2月25日、水産資源保護法、鮭の捕獲禁止違反と、道内水面漁業調整規則、採捕の許可違反の疑いで、畠山会長ら2人を書類送検した。旭川地検が明らかにした。道警は、起訴を求める厳重処分の意見をつけたとみられる。畠山会長らの送検容疑は、共謀して昨年8月31日から9月1日にかけ、門別市の門別川で道の許可を得ずに流し網を使って鮭を捕獲した疑い。捜査関係者によると、道警は道職員の制止に従わずに漁を行った畠山会長らの行為は意図的だとして、立件は可能だと判断したとみられる。水産資源保護法は河川での鮭の捕獲を禁じているが、道内水面漁業調整規則は、伝統儀式や漁法の伝承が目的の場合、道に申請して許可を得ることを条件に、特別に採捕を認めている。これに対し、畠山会長は、鮭の捕獲は先住民族であるアイヌ民族の権利、と主張し、昨年8月31日に川に網を仕掛け、9月1日に鮭を捕獲して、伝統儀式で鮭を備えた。道は、鮭の捕獲直後に門別署へ告発した。先住民族の水産資源権は2007年に採択された国連先住民族権利宣言にも明記され、実際に儀式用に限らず鮭を取る権利を認めている国もある。先住民族政策の専門家らは昨年9月、アイヌ民族による鮭の捕獲の正当性を訴え、道に告発取り下げを求める声明を出していた。本日最後の記事は、3月3日付、北海道新聞社説より、先住民族の権利、回復への議論進めたい。先住民族の権利回復に関し、北海道に住む私たちに投げかけられた問いと受け止めたい。伝統儀式に用いる鮭を、道の許可を得ず、河川で捕獲したとして、門別アイヌ協会の畠山聡会長らが、道に告発された問題で、道警が畠山会長ら2人を書類送検した。川での鮭漁は法律で禁じられているが、道の規則は伝統儀式などの特別採捕を認めている。ただ、道への許可申請が条件で、 双方に違反した疑いが持たれている。畠山会長は、鮭の捕獲は先住民族であるアイヌ民族の権利だと主張してきた。開拓主は明治以降、先住のアイヌ民族の重要な食料源で、伝統文化でもある鮭漁を一方的に禁止した。アイヌ民族の権利回復は他国に比べ遅れている。一昨年、国連人種差別撤廃委員会は、政府にアイヌ民族の土地や自然資源への権利を十分保障すべきだと勧告した。これを受け、国や道は権利回復に道筋をつける責務がある。畠山会長らは、昨年8月31日から9月1日にかけ、鮭を捕獲して伝統儀式で備えた。10年ほど前から資源保護に配慮した上で、一定量の自由な捕獲を保障するよう国と道に求めてきた。だが具体的な議論はなく、こうでもしなければ誰も真剣に考えないと訴える。アイヌ民族の中からは、チャラン家、談判で権利を回復したいからこそ多くの教会は無念でも許可申請しているとの声も聞こえる。苦悩に思いをいたしたい。明治政府は同化政策を進め、土地や文化、言葉を奪ってきた。権利回復が不可欠なのは明らかだ。4月には先住民族の尊厳の尊重を掲げ、胆振管内白老町に民族共生象徴空間、愛称ポポイが開設される。アイヌ民族の歴史を学ぶ機会になろう。2007年採択の先住民族の権利に関する国連宣言は、土地や資源の権利を保障するよう求め、日本は賛成票を投じた。だが、議論は置き去りにされたままだ。カナダでは先住民族の漁労権は、国内法の漁業法の規制より優先されるとの判決が出て、先住民族の漁業推奨に政策を転換した。世界的には土地の返還や言語の公用語化、議会や大学の設置などが進んでいる。こうした潮流を知ることが重要だ。アイヌ民族と和人が暮らす北海道は多文化共生の先進地となりうる。北海道の魅力を一層高めるよう、鈴木直道知事も責任を持って議論を進めてほしい。以上が今日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、紋別アイヌ協会の畠山さんが書類送検されたという記事がありましたが、
はい、
ちょっと無念だなと思います。アイヌが自由に鮭を取れる時代が来ればいいなというふうに思っています。以上です。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。それでは出演者自己紹介でお願いします。
はい、イランカラプテ、原田圭介と申します。よろしくお願いします。
イランカラプテ、木村里乃と申します。よろしくお願いします。
はい。
はい。はい、引き続き新白河から参加の千石です。よろしくお願いします。
はい、それでは本日の進行を務めさせていただきます二部谷小学校の阿部です。本日のテーマは、先日行われた先ほど、ニュースのコーナーでも紹介されましたけれどもシシリムカアイヌ文化祭ということで、今回参加された方々が、今回来られてるので原田君どうですか。まず
はい、私はですね、主に二部谷アイヌ語子ども教室の、お手伝いをしていただきまして、今年の見どころだったところは、やっぱり子どもたちの踊りのリムシリムセの MC、はい、刀が あの、ピカピカ光る。
びっくりしましたね。
いや、本当に、はい、あの、もう僕もびっくりして。
あ、あれ、違ってたんですか、ね、いつもの絵が。そう。
初めてです
よ。そうですね。だからいつもは普通に まあ、おもちゃの方のを出して、踊るだけなんですけど、
はいはい
はい、あの、今回はちゃんと炭酸電池を。
ああ、そっかそっか。
それが落ちた
な。なるほどね。
僕もちょっとあの人数の関係で参加させてもらったんですけど、子供の、あの、子供用に作ったものなんで。
ああ、そうだそうだ。そうだ、うん。
いや
お祭りな感じのやつ。
そうですね。あの、そういう風にやって、うん、あの、やらせてもらったりとか、あの、僕と、あの、あ、木村さん、あの、もともと嬉しさクラブっていうところ出身で、あの、嬉しさフェスタっていう、一年に一回の僕らの催し物があるんですけど、
うんうん、
このステージで、あの、踊るときにスポットライトとか、
はい、
うん、当てたらいいんじゃないかってなった時に、結構議論があってですね、
はいはい、
アイヌの伝統的な踊りをなんでそういうことするんだとか、
はい、
いうのがあったんですけど、
はいはい、
まあ、あの、子供たちというか若い子は何でもやっていいなと思ってるので、うん、今回なんかこういうふうに、あの、子供も楽しく、かっこよくできたのは結構良かったかなと。
ああ、はいはい。スターウォーズの感じだったね。
そう
だ
そうだ。そう
だはいはいはい。なんか原田くん一人でこのコーナー喋れる勢いなんですけど。
僕はそろそろフェードアウト。
うん。あ、杉野さんどうでした？
私は小さい頃からシシリムカ文化祭に出させていただいてたんですけど、うん、今年、多分大学の4年間行けてなくて、
はいはい、
今年久しぶりに参加させてもらうことができて、
うんうんう
ん、なんか懐かしい感じがしました。
うんうん、
帰ってきたなって。
はい。
なるほど。自分参加してた頃と比べてなんか変わったとかなんかある？
いや、私が参加してた頃も、その子供のアイヌ語教室のメンバーとして参加したりしてたので、うんうん、ある意味変わらないのがいいかなっていう。
ああ、なるほどね。
はい。
そういうことですね。はい。今回司会やられたんだよね、
戦後。ああ、そうです
ね。はい、はい。
それはまあ、それ
で。うん。どうですか、今年の。
ああ。
シシリムカ。
いや、なんか本当に毎年内容充実って、なんか今年もすごいなって、去年と比べて思うけど、
うん、
それを毎年思ってるので、
うん、
残念なのは、
うん、
あの、大人もすごい、大人の方こそ頑張って劇をやってるんだけど、うん、注目は全部子供にさらわれるっていう、
はい、
それが残念だね。
まあ、それ
新聞記事も、ね、うん、子供が頑張った話。
うん、それは学校に携わるものとしてはね、それが正解かなと思うんですけど。
残念すぎる大人たちの劇はすごい努力の賜物なんですけどね。
はいはい、
うん、覚えるとかもね、子供はあんなにすぐ覚えるのに、なぜ大人がこんなに。
うん、工夫をしながらカンペを持ちながらね、うん、かなり頑張ってる感があるんですよね。
そうですね、
うん、どうですか、今年の参加者とかどうですかね。
参加者、
うん、
と観客の方
が観客
あ、
うん、
ね、去年とかだとツアー客の方もいらっしゃってたけど、
うん、
今年はそれがなか
った
か、ね、
そうだね、うん、さっき始まる前にちょっと話してて、うん、リノさん、あの、普段あんまり見ない人たちが来てたよねみたいな話してたけど、
はいはい、
どうでした？
うん、なんか普段はなんかアイヌ文化に、まあ、何かが理由があってか分かんないですけど、
うん、
ちょっと携われない人とかも、まあ、シシリムカ文化祭だけは見に行こうとか、
うん、
そういう感じの、まあ、1年に1回の恒例行事みたいな感じになってきてるのかなって思うんで、うん、
はいはい、
これからも、
うん、
そういう風な行事であってほしいなと思います。
そうだよね、はい、いや自分も4回ここに来てから参加してるんだけど、課題はそこかなっていう風に、うん、あの、ビラトリ町でやっている町を挙げて、町もあの協賛しながらというか講演しながらやっている行事なのに、なかなか町民、一般町民があんまり来ないなというふうな、そういうふうなのがね、もっともっと宣伝の方法とか考える余地あるのかななんていうふうなことをずっと思ってたんだけども、だけど まだまだやれることあるかなと、まだまだ町民少ないかなっていうふうに自分はすごい思うんで、関係者は来るんだけど、うん、だけど本当に興味持ってっていうふうな、そんないろんなところで宣伝はしてるんだけども、なかなか顔出してくれない、 顔出してくれたら繋がっていくのかなっていうふうな、そんなふうなことを思っててね。
そのためにもなんか、うん、学校の研究のやつをやると、はいはい、親が見に来るんじゃないかっていう、うんね、統合学習で全部の学校が今、うん、アイヌ文化のことをやってるから、
ね、うん、
なんか調べたものをや
って、うん、親は結構アイヌ語教室に結構な人数うちの学校から行ってるんでね。
うん。二部にはそうですけど、
う
ん、
あ、ね、そうそうだな。
一般町民を呼ぶっていう意味で言うと、うんうんうん、ね、ビラトリ症の保護者の方
は、ね、はいはい、
触れないからね。
そうだよね。うん。まあ二部には当然、うん、あの学校の教育活動の中でいっぱいやってるから、うんうん、そうやって興味持ってもらってるけど、
発表会
他の学校もね、ね、他の学校もやってはいるんだけど、うんうん、そこがなんか興味、関心っていうところにつながってない部分が ね、残念、うん、
で発表会も多分二部谷ぐらいじゃないですかね、
う
ん、その
総
合学習でやったことの、
ね、うんうん、まあなかなか時間取れないっていうふうなのがね、
うん、
うん、うちはかなりの時数を二部谷だからこそっていうことで使ってるところはあるんでね、
だからまあその研究成果みたいなまとめたやつとかをシシリムカの会場で展示とかになったら、普段見ることのない保護者の方
も
ちょっと行ってみるかなって、
なるほどね、
いいかなっていう、
なると思う、
来年考えます
来年ね、
あと原田くん、なんかあのこの文化祭をもっともっとこう発展させていくためにね、なんかアイデアないですかね。
アイデアですか。そうですね、やっぱりあの SNS とかかなと思ったりもしますね。なんかライブ配信とか、
ああなるほどね、
できたら面白いな。
今の時代そんなあれかな、
見に来なくなっちゃうな、
見に来ない
無観客試合
なるほどね、そういうところで話題になってたりはするのかな。
どうなんでしょう、
どうなんですかね、
してるけど、
うん、やっぱり、まあ、興味ある人がっていうことなんだろうな、
だと思います。
まやちゃんとか、関根まやちゃんとかがね、うん、あの首都チャンネルで、うん、ちょっと取り上げてくれたりしたらまた、
はいはい、
知名度が上が
って、取り上げてないのかな、まや、
そうだったら、最近見てないから分かんない、私も最近してみんなチェック頑
張ります。あれ結構多いでしょ、
きっとね、
あのあれ YouTube、 YouTube のチャンネルの視聴者、結構いるらしいから、そこでね、ちょっとあれしてくれると。
一部の映像を流すとか、
それ
で行ってみようかななんてなった
ら、ね、はいはい、うん、あの自分やってきた時よりどうですか、子供たちのレベル。
いや、多分、毎年、どんどんすごいものになってると思います。なんか久しぶりに見たんで、なんか、自分がやってた時の懐かしさばっかりに浸って、全然、なんか、そういうことを考えずに見てしまったんですけど、でも子供たちは毎年着実に頑張ってるのかなっていうふうに思います。
まあ今回良かったのはね、あの、まあまあ言ってみたらあれだけど、なんか、あの、お茶を濁す感じの間にある、なんとか紹介コーナーみたいな、そういう風なのを、子供たちがね、中学生が、ニュージーランドに行ったっていう風な、そういう風な、
研究報告みたいなやつですね。
あれは良かったかなって。
良かったです、
ね、
いつになく、
いつになくって言ったらいい。今までのね。
説明がすごい分かりやすいのとね、写真とリンクして。
そうですね。今までね、あの、研究成果みたいなのを、
そういう言い方をすれ
ば、なんか難しい言葉で紹介されるんで、ちょっと、休み時間みたいな、な感じでね。そんな感じだったんだけど、今回はちゃんとみんな聞いてて、よかったかなっていう。
なんかテンポよく、良かったですね、とても。
そうだね。あ、今回、リノ、出たんだもんね。
出ました。
あ、どうですか、
保存会として出させてもらって。
はいはい、
あれ、先頭で踊ってなかった。
あ、先頭の2番目で踊りました。私本当は一番背が大きいんで、先頭で踊りなさいって言われてるんですけど、いや、ちょっとそこは遠慮して。でも本当に保存会のそういう踊りとか歌の活動が大好きなんで、来年に出たいです。
そうだね。いや、今回ね、いろんな形でいろんなイベントごとがね、なくなっていくっていう、これがいつ収束してくれるかっていうふうなのあるんだけど、こういうふうな、ちょっとした今、アイヌ関係、こう勢いっていうか、ブームになってるところがね、その日が消えないことを、なんか願う次第ですね。
本当ですね。
はい。はい、それでは、本日のワイワイガヤガヤのコーナーを終わります。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、平取町の地域おこし協力隊員の上松由紀さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい。まずですね、ご出身地を教えてください。
鹿児島県です。
鹿児島県のどちらになりますか？
鹿児島県の出水市ですね。熊本県水俣市の横の県境の地域になります。
あ、なるほど。何か特産品っていうのはありますか？出水市は。
そうですね、特産品というよりその観光地なんですけれども鶴が有名でして、はい、
鶴、
はい、冬の間にシベリアから出水市に鶴が渡来しまして、
はい、
大体ワンシーズンに1万羽程度飛来をしてきます。
あ、それは何鶴ですか？
そうですね、大体黒鶴、なで鶴、マナ鶴といった単調とは少し色が違うんですけれども、黒っぽい鶴が飛来してきます。
じゃあ割と小ぶりなんですか、単調鶴から比べると？
そうですね、単調鶴の大きさがわからないので一概には言えないんですけど、だいたい同程度の大きさかと思います。
ね、あれ写真で見る限り大人の腰ぐらいはあるね。
ああ。
単調鶴って。
その首までで、
腰か胸くらいかな。結構大きいもん
ね。あ、だとしたらそれよりも大きいですね。
あ、そう。
だいたいその、大人の肩ぐらいの高さまであるので、
うん、
はい。
そうですか。うん、私もあまり鶴に詳しくないので、まぁちょっと調べてみたいと思います。はい。それでは二つ目の質問になりますが、現在、平取町の地域おこし協力隊の隊員をされていますが、志望動機を教えてください。
はい。私がその地域おこし協力隊に入る前に、東京の方で少し仕事をしておりまして、
はい。
で、その仕事があまりその自分の肌に合わないなと考えていたときに、
はい、
私がもともと大学でアイヌ語の研究をしていたこともあって、
アイヌに、
はい、アイヌに関連した仕事にその転職するならば就きたいなというふうに考えておりまして、で、そうですね、その旅行も兼ねてビラトリに一度訪れたときに、
はい、
こういう地域おこし協力隊として、その木彫りの修行もできるよというふうに、藤谷さんですね。藤谷さんに教えていただいて、ならば応募してみようと思って応募させていただきました。
ああ、なるほど。まあ、新聞記事で拝見したんですけど、はい、熊本大学の文学部ということで、
はい、
そのアイヌ語っていうのはどういう形で勉強されたんですか？
はい。熊本大学にはアイヌ語の専門の教授というのがいませんので、その専門外の、その言語学の教授と一緒になって、お互いに勉強し合うという形で勉強していましたね。
ああ、なるほど。そうですか。というと、いろいろな資料を使って勉強してたと。
そうですね。私が専攻するのはカラフトアイヌ語なんですけれども、
なるほど。
カラフトアイヌ語の音声資料を聞きながら、先生に音声学的な知見を教えてもらいながら、言語学の勉強をしていました。
ああ、なるほど。そうすると、そのカラフトアイヌ語だけじゃなくて、他の地域のアイヌ語も勉強されたんでしょうか？
そうですね。やはりメインとなるのはカラフトアイヌ語ではあったんですけれども、サル方言の辞典だったり、はい、それこそ茅野茂さんの辞典を利用して勉強もしていました。
ああ、なるほど。確か数年前でしたか、アイヌ語教室にもいらしたことありましたよね。
はい、そうですね。あの時はお世話になりました。
ああ、いえいえ。はい。それでは次の質問に進みますが、木彫り職人を目指すきっかけを教えてください。
はい。その2、3年前に一番最初にビラトリに訪れた時に、
はい、
高野茂弘さんの、
はい、
巻切りを 購入させていただいたんですけれども、その時に、その、坂野さんが、まきりを、その、実際に店先で掘っていらっしゃって、その時、その、坂野さんがすごく楽しそうに、その、木彫りをしていらっしゃるっていうのと、その、購入をさせていただいた時に、30分ほど説明を受けたんですけれども、その木彫りの文様のですね、
はい、
その時に本当にその文様に関して様々な意味合いだとか、やはり地域ごとの特色だとかというのを説明していただいて、奥が深いなというふうに思いまして、その高野さんへの憧れもあって、木彫り職員になりたいなというふうに思いました。
あ、なるほど。まあ、今回新聞を拝見すると、その高野さんが指導員というか、
はい、
技術指導してくださるんですね。
そうですね。
それどのぐらいの頻度で教えてもらえるものですか？
そうですね。大体その今はその別のオヒョウのあのその厚織りの方の研修をしていまして、
なるほど。
それで今はちょっとその研修というのはお休みしている期間なんですけれども、
はい、
大体そのいらっしゃった時にその都度教えていただくという形になりますね。その教えていただくのも高野さんだけではなくて、それこそ貝沢守さんだったりとか、
はい、
様々な方にそのローテーションというか、
うん、
いろんな方の彫りをそれぞれ教えていただくという形になると。
ああ、うん、なるほど。はい、わかりました。それでは4番目の質問になりますが、ビラトリ町へ住んでみた感想をお聞かせください。
はい。その最初やはり引っ越してきた時に、近くにスーパーがほぼほぼその大きいところがないというので、その物がないという点について不安だったんですけれども、実際に引っ越してきてみて、確かに物はないんですけれども、人の温かさがそれ以上にあって、
なるほど。
とても住みやすいというふうに感じましたね。
ああ、なるほど。いや、それは良かったですね。そうすると周りの人たちは親切ですか？
そうですね。とてもありがたいです。いろいろ世話になって、うん。
それはいいことですね。はい。これが最後の質問となりますが、
はい、
FM ピカウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい。こういうふうに、なんて言うんでしょう、自分のことを喋ったことがあまりないというか、こうやってラジオに出演させていただくのが初めてなので、とても緊張したんですけれども、楽しかったです。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。本日のお客様は、ビラトリ町の地域おこし協力隊員の上松ゆきさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
茂二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌ民具が展示されています。また茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には、書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じて解説なども行っております。町立博物館や二部谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
今、得体の知れない新型ウイルスが人類に対して戦いを挑んでいます。今後の別の新型や未知のウイルスなども含め、人類はどう戦い、抑え込んでいくのでしょうか。FM スパウシ リスナーの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。危険な新型コロナウイルスは、昨年11月の中国武漢市での肺炎の流行を皮切りに、中国の全土に拡大し、また日本などアジア、ヨーロッパ、北米、アフリカ、オセアニアなど他の20カ所以上の国にも拡散しています。世界中を恐怖に陥れ、感染暴走を続けていますが、今こそ他国への偏見、敵対心を一旦横へ置き、言語や文化の異なる相手との情報共有、作業の連携や協力を進め、世界一丸となって立ち向かう時ではないでしょうか。さて、皆さん、新型コロナウイルスは、世界一丸となって立ち向かうとして、日本には日本国民だけで立ち向かわなければならない重大な危機があります。それは本当に日本は法治国家なのでしょうか？ということです。先月2月28日の北海道新聞にとんでもない記事が載っていました。昨年7月の参院選の中、札幌市での安倍首相の街頭演説で、増税反対とヤジを飛ばし、道警に現場から排除された学生の女性が、27日、札幌地裁に提訴したとのことです。女性によると、演説会場で叫んだのは、安倍やめろと声を上げた友人の男性が、警察官に排除され、何事もなく演説が続く状況に危機感を覚えたからとのことでした。大勢の警察官に取り囲まれ、両腕を押さえられ、会場後方に連行。その後も1時間半余り付きまとわれた。付きまとう根拠を聞いても警察官は笑うだけという屈辱的な恐ろしい不気味な話でした。当たり前だった自由がこんな簡単に奪われてしまうのかと感じたとのことです。これは香港のデモの話ではありません。私が住む北海道で起きた事件です。当弁護士会、連合会は、ヤジを飛ばした聴衆を排除する法的根拠はないと批判しています。日本という国は法律一つ改正することなく、基本的人権や民主主義が簡単に奪われてしまうのでしょうか。こんなとんでもないことが現実に起きているのです。スマホに支配されている若者たちよ。こんな大事な時に世の中に無関心でいていいのだろうか。日本国の将来、君たちの未来を担う、憂う、君たちの未来を憂う気持ちがあるなら、声を出すべきです。さて、先月2月12日、衆院予算委員会で安倍首相は、野党辻元議員が質問を終えた際、意味のない質問だよ、とヤジを飛ばしました。辻元氏は何を言ったのでしょうか。抜粋して紹介します。総理、タイは頭から腐るという言葉、ご存知ですか？死んだ魚の鮮度は、魚の頭の状態から 判断できます。社会、国、企業などの上層部が腐敗していると残りもすぐ腐っていく。総理が疑惑まみれと言われているから官僚の示しがつかない。ここまで来たら頭を変えるしかないのではないか。辻元さんの質問が妥当かどうかの判断はリスナーの皆さんに委ねます。関連して私の意見を言います。安倍首相が日本政府の頭で腐っているから、胴体部分も腐っていきます。政府のアイヌ政策を代表する二人、内閣官房副長官補、および某旧帝国大学の日本政府代弁人教授も腐っています。例えば、アイヌ遺骨の返還、遺骨 DNA 研究問題、多くのアイヌからの悲痛な叫びに対して、日本政府の真摯な態度は全く見られません。過去の違法、不当な収集、その後の何十年にもわたる不当な保管、取り扱い、それに対する謝罪も根本的な返還もせず、日本政府は昨年12月に白老町、ウポポイの一部、慰霊施設に集約しました。そして来月4月24日にウポポイがオープンします。ウポポイホームページによれば、アイヌの歴史、文化の理解促進や、将来へ向けてアイヌ文化を継承し、新たなアイヌ文化の創造発展につなげるための拠点となることです。さて、尊厳ある慰霊施設は、ウポポイの一部なのでしょうか。そうであれば、アイヌの歴史、文化の理解促進のため、アイヌ遺骨に関わる過去の違法不当な収集、その後の何十年にもわたる不当な保管、取り扱い、謝罪も根本的な返還もせず、尊厳ある施設に集約した事実を率直に説明するのが筋でしょう。しかし、慰霊施設はホームページの地図上にも記載されず、説明もありません。ホームページのよくある質問の9、慰霊施設について教えてくださいに対する回答は、A、内閣官房アイヌ総合施策室北海道分室まで直接お問い合わせください。です。教えられない、教えたくない内容ということでしょう。そのことを端的に表しているのがホームページの英語版です。慰霊施設自体が記載されていない外国人に説明できる内容ではないので、隠したいということでしょう。さて、前室のご両人は、おそらくは愚かなのに、自尊心だけは高く、自分が所属する権力組織の上部には、卑屈でその他の世界、世の中には、傲慢な方かと推測します。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やいれきれ。
こんにちは、二部谷小学校だよりのコーナーです。本日も二部谷小学校阿部がお届けします。 さっき、ふみおさん、まあ、今回来てないんで、録音で、参加してるんですけれども、ふみおさんが喋ってる間、上の方で、カラス、パシクル?あ、パシクルが、そうだそうだというふうに言ってたんで、放送法の中では録音なんで入ってないですけども、あの、ふみおさんが喋ると、あの、周りがこうするんですよね、いつもね。あの、犬がワンワンと鳴く。犬はセターでしたっけ?うん。あの、周りの者たちが、その通りだというふうな、そんなふうなことを、いつも言う、それ、すごいなって、ふみおさんの影響力っていうのはすごいなっていうふうな、そんなふうなことを常に思ってるわけですけど、あの、ふみおさんの話の中で、いっぱい安倍って出てきて、あの、音的に同じ名字なもんですから、ちょっと結構ショックなんですよね。あの、字でちゃんと説明してくれると、自分の安倍と安倍首相の安倍は全然違う字なので、全く違うんだよ。だけど音では、あの、井上さんの話の中に、安倍やめろ。ちょっとドキッとするわけなんですけど、あの、頑張っていきたいなっていうふうに思ってます、いつも。実はですね、今日、本当はここに入れないはずだったんですよね。今日、あの、二部谷の地域では、子供会の古紙回収っていうのを予定されてて、そして古紙回収の後に、あの、子供会の、歓送迎会っていうのをやるんですよ。で、それで、昼まで、朝から昼まで、そういうふうな、行事があるので、それに、自分参加しなきゃならないので、もう参加 しなきゃならないじゃないですか。喜んで参加 してるので、ここに入れないはずだったんですけども、先ほども、いろんなところで触れられていると思いますが、この新型コロナウイルスの関係で、腰回収なくなってっていうふうなことで、あの、ここに入れるっていうのが嬉しいのかどうなのか、すごい複雑なんですけれども、全然嬉しくはないんですよ、本当は。今子供たち休んでる。この二部谷小学校だよりっていうのは、子供たちの、あの、二部谷小学校の子供たちの生き生きとしたそういう姿を伝えるんだっていうふうなことが大きなコンセプトになってるんで、今子供たち学校にいないというふうな、そういうふうな異常事態の中で、自分がこのコーナー喋るのはとっても残念。悔しくて仕方がない。あの、今回明らかになったのは、あの、とっても残念なんですけど、うすうす、いろいろ思ってはいたんですけど、教育に対して、いかに国が軽んじてるっていうふうな、そういうふうなことが浮き彫りになったのかなっていうふうな、教育は国家、100年の体系っていうふうによく言われるんですよ。あの、国が100年、成長しながら、発展しながら、進んでいくためには、教育がその根本にあるんだっていうふうな、そんなふうな意味なんですよ。あの、国の支えは教育なんだっていうふうに言われているんですけど、自分その通りだというふうに思ってるんですけど、携わるものとして。だけど、簡単に、トップが、ああ言ってしまうと、世の中がそうなってしまうっていう。これは、教育っていうのに対して、本当に、重要だというふうに考えていない国の、大きな現れかなと。それを証明するように、自分、朝、はい、学校行く前に、STV 見てるんですよ。土佐 3個違うな。それの中で、6時過ぎに、道民の意識アンケートみたいな、そんな風なコーナーがあって、あなたはどっち?みたいな、そういう風なコーナーが、見てる視聴者から意見をもらって、その人数がこう、何パーセント何パーセントっていう形で出るやつなんですけど、北海道は27から休みになったんですけど、27の朝の、その、あなたはどっちのコーナーで、今回のこの学校の休校に対してあなたは賛成ですか反対ですかというふうな、そういうふうな視聴者から、そのアンケートが、結果が、84% 賛成、16% 反対。これが、日本の姿なのかなっていう、いろんな情報あるんだけれども、上がこうだっていうふうに言ったことに対して、踊らされてしまうっていうか、本当に民主主義の国なのかというふうな、そんなふうなことを。多分、今の状況、本当に大変な状況だとは思うんですけれども、それが、身をもって知らない視聴者たちが、で、6時から6時半なんで、学校に携わってる親たちなんかは、忙しくてそんな時間見れてるわけがないんですよ。それに、多分見れてるのは、もうお子さんたちは学校上がってしまって、のお年寄りとか、そういうふうな人たちは自分に降りかかってくるんで、学校やめた方がいいと。学校止めた方がいいって。それはわからんではないんですけれども、それが何の根拠かというふうな、そんなふうなことをすごく強く思ってて。学校の1年間のサイクルの中で、3月ってすんごい重たいんですよ。それが本当に彼にはっていうか、安倍首相。今回の鈴木直道さんのあれも、自分自身はかなりなパフォーマンスだというふうに思ってるんですけど、国の中央とかなりつながってる部分があるんで、その辺のパフォーマンスの中で、本当に子供たちのことを考えたら、3月の学校を止めることなんか絶対できないと思うんですよ。卒業式なんかもやらなくてもいいと。保護者いらないとか。そういう風なのは、本当に子供のことを思ってんのかという風なことを、とても、怒りを通り越して、悲しさしかないかな、というふうな、そんなふうなことを思ってます。26日に子供たちに、明日から休みだよ、というふうに言い渡したときに、6年生が、あと学校来るのが、15日間。あの時点では、15日間の中の5日間減ったけど、というふうな、そんなふうなことだったんですけど、結局、春休みまでになったんで、6年生の心の内を察すると、もう言葉なかったですね。悲しくてやりきれんというふうな、そんなふうなことを本当に思ってます。この子供たちの、まあ、今年こういうふうになったことは、彼らの中にずっと一生、残るだろうと思うんだけれども、これを、一つの教訓として、乗り越えていって、日本という国を、本当に、本当の意味での民主主義っていうかな、小さな声が、弱い声が、上に伝わっていくような、そういうふうな、まあ、二豚にだからこそ特に思うんですけれども、そういう、弱い立場の声が、上の方にきちんと響くような、 そういうふうな世の中を作ってもらえればなと。作ってもらえる、そういう強さを今回乗り越えて持ってほしいなっていうふうに思っています。本日の二部谷小学校だよりのコーナーでした。
第227回目の最後のコーナーです。それでは本日の感想を聞いてみたいと思います。まず先に、原田圭介さん、今日の放送の感想をちょっとお聞かせください。
今日はですね、いろいろ2月にリラとニュータニであった出来事について、触れられたっていうのがちょっと良かったかなと思ってます。
はい、ありがとうございました。それではリノさん、今日の放送の感想をお聞かせください。
なかなか新聞とかにアイヌ文化の記事が載っててもじっくり読むこととかないので、そういうことをじっくり聞いたりできることで、まあ勉強になったのかなと思います。
はい、ありがとうございました。それでは次にですね、校長先生に一言お願いします。
はい、私公務員なので、公務員が国のことに立てついて、どうなるのかなっていうふうな、そんなふうなことを思うんですけど、なんか今、世の中が、すごい変っていう、非常事態宣言であるとか、これ、自分、中学校社会科の、教員なんで、戦前の流れにすごい似てるんですよ。治安維持法とか終わります。
はい。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを千国さんお願いいたします。
はい。FM ピパウシからのお知らせです。本日は恵庭市の FME には三浦さんから嬉しいコメントが届いているのでまず紹介します。いつも番組ありがとうございます。恵庭でもピパウシを楽しみに聞いているという方の声もたくさん届いております。このようなコメント励みになります。どうもありがとうございました。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、恵庭市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM E にはでは、77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101、北海道猿郡ピラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピカウシ第227回目の放送もお別れとなります。次回は4月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいらいけれー。